時刻は7時7分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはモーニングゲストのコーナーです。このコーナーは福岡朝食会の提供でお送りします。今日のモーニングゲストは株式会社南福岡自動車学校の代表取締役社長でいらっしゃいます江上義郎さんです。おはようございます。あ、失礼します。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、南福岡自動車学校といいますと、
はいはい、
私も存じております。と言いますか、まあ、福岡市内の方みんな知っている自動車学校でございますけれども、
そんなこともないと思いますけど
と江上さん、ずいぶんお若いですね。
いやいやいや、そんなことないですよ。もうおっさんですよ。
ちなみにおいくつでいらっしゃるんですか？
33歳です。
あ、やっぱりお若いです、
はい、ゾロ目です
ということで、ちょっと自己紹介などお願いしてもよろしいでしょうか？
自己紹介、
はい、はい、よろしくお願いします。
おはようございます、江上と申します。南福岡自動車学校の、代表に就任したのがですね、30歳ですので、まあ、2年半ぐらい、南福岡自動車学校の代表をさせてもらってます。で、他にもですね、事故なき社会株式会社っていう交通事故防止のコンサルティングだったりとか、企業様向けの研修をやってる事業をやってる会社を経営したりしてます。あとは、まあ、その流れで、一般社団法人の安全運転推進協会っていうですね、まあ、安全運転を世の中に広めていくみたいな、その、社団法人の理事をやったりとかしてますね。
もう様々なさってらっしゃるんですけれども、そういった他の会社といいますか、事業というのも就任なさってから立ち上げたものになる。
そうですね。
あ、なるほどですね。そういった中で、就任されて2年半ということなんですけれども、はい、実際にその、前社長はお父様に。
あ、そうですね。
あ、そうなんですね。
はい、今会長をやってます。
ああ、そうですか。はい、私の記憶からしますと、南福岡自動車学校はかなり歴史が古いかと思うんですけれども、はい、今何年くらいになるんですか？
57年です。
57年、はい、ということは江上さんで今、2代
いや3代目になります。3
代目になる。
祖父が、はい、創業しまして。
そうなんですね、はい、すごい。3代目、もう3代続く企業となると、ものすごくもうかなりね、歴史があるという。
まあまあ、もう60年近くね、やってますからね。
その中でやっぱりあれですか、こうおじい様とか、そのまあお父様とか、うん、こうずっとこう教育とかの面ですごくこう、将来お前は背負って立つんだみたいなことを言われてきたような記憶ってあります？
ああ、でも祖父は結構ね、そういうこと言ってましたけど、父は結構、
うん、
あんまり、そんなこと言わずに、逆に感謝してるのは、うん、なんか放置してくれたんですよね。
あ、
高校卒業して東京の方の大学に行ったんですけども、はい、そこから先はもう何も言わずに、
はい、
大学でどういうこと学べとかも言われなかったですし、こういう会社に就職しろとかも言われなかったですし、はい、ましてや帰ってこい、帰って俺の元で修行詰めとかいうことも一切言われなかったですね。
そうなんですね。ちょっとプロフィールを拝見しましたら、
はい、
江上さん大学は理科系の、
はいはいはい、
大学に行かれていたと思うので、はい、それを見てもですね、なんかこう将来経営を学ぶ方が行くというより研究者の方向かなみたいな大学だったので、
うん、
最初はそういうふうなこう気持ちがあった。
いや、何も考えてなかったです、ね、
理系の
将来から、まあ、今もそうなんですけど、将来から逆算するっていうか、まあ、その時やっぱり物理だったり数学の勉強が楽しかったんですよね。
はあ、そうなんですね。楽し
くて、で、物理の成績だけめちゃくちゃ良くてですね、偏差値70ぐらいあったんですけど。
おお、すごい。
まあ、そのそもそものきっかけは、
はい、
サッカー部の監督が物理の先生やってたみたいなきっかけだったりするんですけどね。
なるほど。
物理だけはもうとにかく成績取らんとみたいな感じで勉強してたら、たまたま楽しくなってきちゃって。
もう元がいい人はこれだから困ります。
いやいやいや、逆です、逆ですよ。元は全部悪かったんですけど、物理だけはもう点数上げなきゃいけなかった、頑張ったら楽しくなって、じゃあその物理で入れる大学って何かなっていうところからまた始まってみたいな。
あ、そうなんですね。逆算というよりも
全然もう、はい、積み上げ積み上げ
積み上げ積み上げで、
はいはい、
あ、サッカーと言いますと、もうね、今朝世紀の一戦が、
いやー、正直ね、もう全てのことにやる気がないですよね。このラジオもちょっと、
いやいや、
はい、
待ってください。
はい、うつろな気持ちで、
うつろ
心こにあらずに、
いや、そうなんですか、はい、あ、そうです、そんな中ですいません、はい、ちなみに今日のサッカーはどうご覧になりました？
え、
話はそれますけど、サッカーはどう、
いやでもですね、
ええ、
日本の実力、日本のやりたいサッカーをしっかりやって負けたんだと思うんですよね。
ほう、
はい、
日本のサッカーと言いますとパスサッカーというやつ
ですね。細かくショートパスをつないで相手のゴールに迫っていくと、で相手のボールをカットするのも結構高い位置でカットするっていう、
うんうんうん、
そういうサッカーをやろうとしてて、で実際にやれたんですよ。でやれた結果1対3で負けたという状況なので、晴れやかな気持ちもありいいの、いや出し切ってこれかみたいなのもありいいのみたいな。
出し切ったのに負けてしまったその原因はどこにあると
見ました。やっぱり個の力だと思いますよ。
個の力、一人一人の、
一人一人の、それこそゴール前に行った時にねえ、冷静にゴールにボールを流すっていう、うんうん、その判断力だったりとか、その時の技術だったりとか、
うん、
パワーだったりとか、
うん、
スピードだったりとか、
うん、
まあ、あとはディフェンスですよね、
うん、
当然そういう、いいサッカーやってたら絶対カウンター食らうので、
はい、
カウンター受けた時のディフェンスのこの対応で、
うんうん、
この対応ですね、これも、
うんうんうん、
スピードだったりフィジカルだったりとか、うん、判断だったりとか、その辺が音でね、その最後の局面での力、
うんうん、
相手のゴール前、自分のゴール前の最後の局面での力が足りなくてやっぱりやられたっていう感じはします、
ね、なるほど。
じゃあそういう問題って根深くてですね、
うん、
個が強くてチームがまとまってないっていうものをまとめるのって簡単だけど、個が強くないっていう状態、個を強くするっていうのって相当ね時間かかりそうですよね。
なるほど。じゃあこうザッケローニ監督の作戦とか、まあ、その戦略ビジョンとか、今後の日本のサッカーの育成の仕方、方向性は間違ってないと。
育成の仕方まではちょっと分かんないけど、今回やったサッカーは間違ってないんじゃないのかなと思います、ね、南アフリカみたいなやり方してても進歩しないでしょうしね。
なるほど。もうね、こというともう各本田選手もそうですし、私もあまり詳しくないんですが、海外でも活躍はされてるようなんですけどね。
そうなんですよね。だから
今日考えてる人
にもいるんですけどね。香川だってドルトムンドでね、あれだけ活躍しましたからね。なんでちょっと残念ですね。
はい、というような気持ち、
この話も 2時間半ぐらい。
そうですね。はい、まあ、そんな個の力の話で、まあ、組織をまとめるというところでは、まあ、江上さんもですね、
はい、
今社長でいらっしゃるので、そういうふうな、活動をなさっていらっしゃると思うんですけれども、まあ、2年半のもう中でですね、さまざまな活動でその大きな、私もこの活動の中で、これは一つのキャラクターといいますか打ち出しだと思うんですけれども、はい、カメライダーという存在があるというふうに聞きまして、
はい、
これ一体何なんですかね。
これは、
ええ、
カメライダーです。
カメライダー
一カメライダーです。ただの
カメライダーはあれですか、交通安全の使者みたいな。
そうですね、
ええ、
交通安全のヒーローですね。
交通安全のヒーロー、
使者じゃないです、ヒーロー、
ヒーローなんですね。
ヒーローなんです。
このカメライダーが生まれたきっかけっていうのは何だったんですか。
まあ、なんかやっぱこう大事なこととか素敵なことを言う人っていうのがいくらでも言いますけども、逆に言うとですよ、
うん、
それ大事なこと素敵なことを言ってもなかなか伝わらないじゃないですか、
はいはいはい、
世の中って、
うんうん、
もう情報が溢れててですよ、
うんうん、
家に帰ればチラシ30枚ぐらいバーってねポストン入ってて、
うん、
も
う
なんだこれとか思いながらこう探したりとか、
うんうん、
これメール開いてもね、メールがバーって2、30通メール来て、未読メールが30通みたいな、うん、何が重要なメールかも分かんないみたいな、
うんうん、
情報が溢れてる中でですね、ありきたりの、まあ、大事なことなんだけどもありきたりなことって多いと思うんですけど、そういうこと言っても誰も聞いちゃいないんですよね、
うん、
本当聞いちゃいない
ん
ですよ、
うんうん、
だからやっぱりもう出てきた瞬間に、はなんだあれ、これはなんだと一瞬こう目が点になってクエスチョンが頭にブワーって生まれるみたいな状況、
ええ、
アテンションを作って初めてなんか聞く耳を持ってくれると思うんですよね。
ははは。
だからそういうことから着想してっていう感じなんですけど、例えばですね、その今まあ我々自動車学校ですので、
はい、
近隣の高校さんからですね、
うん、
自転車 の安全な運転の仕方の講話してくれとかいうオファー結構いただくんですよね、うん、
はい、
で嬉しくて行ってお話しするんですけども、
うん、
やっぱなかなかこうね、聞いてくれる子はすごい聞いてくれるんですけども、うん、ちょっとね寝ちゃう子がいたりとか、
うん、
ちょっとおしゃべりしちゃう子がいたりとかするわけですよね、うん、でやっぱそこでこっちにやっぱ注目してもらうことが必要だろうっていうことがあって、
うん、
でやっぱカメラライダーで実際行ったりするんですよ、この学校で、
はい、
この学校出てもラジオで伝わんないですけど、これで行くとすごいですよ、
うん、
体育館の中がもうなんやあれみたいな感じでまず入った瞬間にざわざわざわざわざわってなってですね でこいつがチャオとか言いながら、まあちょっと楽しい話交えながら、もうハイテンションで、はい、ものすごいハイテンションで喋るわけですよ、ええ、みんな聞きますよね絶対、うんうんうん、聞いて笑って、うん、真面目なとこはなんか真面目なとこでピシャッとしたテンションになりながら聞いて、でまた笑って繰り返すわけですよ。感性の振り子がこう揺れながらこう話を聞くわけですよ。
感性の振り子、
はい、
それ一つキーワードですよね。
感性の振り子キーワードです、まあ、脳の中に、脳って、まあ、まあ、脳科学の話になりますけど、はい、酸素構造になってて、1層目、まあ、脳幹、大脳臼室、大脳心室ってあって、その脳幹と大脳臼室の間に、扁桃核っていう部署があるんですよね、脳。それが振り子になってるんですよ。で、感情の好き嫌いとか、快不快とか司ってるんですよ。本当に振り子になってるんですよ。その振り子を揺らすってことはですね、意識してますけどね。
それでカメライダーで、
そう、振り子揺らすわけです
よ。揺らして
たら、もう面白い、なんやあれみたいな感じで、いろいろとこう、まあ、話に食らいついてくれるんですけど、こっちの質問にも答えてくれたりして、くれるんですけどね。で、まあ、なんだろうな、話のすべてを当然ね、覚えてもくれてるわけじゃないですけども、大事なキーワードとか覚えてくれて、印象残って、で、まあ、あの亀が言いよったけん、ちょっとぐるも、安全なルールを守っちゃろうぐらいにやっぱ思ってくれるわけですよね。
なるほどですね。それでやっぱりそのカメライダーの存在というのは、まあ、自動車学校として伝えていく交通安全、
はい、
交通ルールを守ろうとか、はい、まあ、そういったところということでいいんですかね。
そうですね、うんうん、そういったこととかはまあ一部、もうちょっとね、なんか人生を頑張る大切さとか、うん、感謝の気持ちの大切さみたいなことも伝えたりもしますけどね。
なるほどですね、はい、実はこのカメライダーのが生まれたきっかけもそうだと思うんですが、
はい、
先ほど少し伺った南福岡自動車学校の企業理念、
はい、
これにもなんかカメライダーの存在がこう絡んでるのかなと思ったりもするんですけど、企業理念って何でしたっけ。
企業理念がですね、感性あふれる人を作るっていう、企業理念なんですけれども、
はい、
まあ、要はその自動車学校ってこう、なんだろうな、交通事故防止することが使命だみたいに、もうどの学校さんも同じようにこう、なんて言うんでしょうか、金太郎みたいにこう言うわけじゃないですか。まあ、それはそれ大事なんですね。それがないとも成り立たないんですけど、当然ね、ドライバーを育成するんで。ただやっぱりできることってそれだけじゃないんじゃないかっていうことで、もっとやっぱ18歳から20歳ぐらいの子はね、ずっと2ヶ月も3ヶ月も通うわけですから、もうちょっと大切なことをこう、それもあるけどもプラスアルファでまだ伝えていけないかなってことをずっと考えてて、でやっぱ通う上で学習の楽しさだったりとか、出会いの大切さだったりとか、あるいはその感謝の気持ちを持つことの大切さだったりとか、こういうことをこう伝えていけるんじゃないかっていうことに、発想しましてですね、まあ、そういう意味で感性あふれる人を作る、人作りをする場なんだっていうふうにまあ再定義したんですけども、
こう企業理念とかをこう新たに作ったりとか、まあ、変えていくってものすごい大変なことだし、作業もそうですし、まあ、社員の皆さんにこう発表するとかいうところのこう、まあ、段取りもあると思うんですけど、ここってものすごいやっぱり準備と抵抗と、まあ、そんだけの思いがあってなさったということですよね。これはいつ変えられた。
これは1年半ぐらい前ですかね。
ということは社長就任が2年半前なので、1年後、就任後1年後ぐらいですかね。結構就任して、じゃあもう変えようと思ったりとか、新たに打ち出そうと思ったのは早い段階で。
いやー、だから就任して1年間はもうどうしていくかなと、社長になったはいいけど、どういうふうにしてその価値を高めていったらいいのかなって悶々としてですね、ああでもないこうでもない考えたりとか、ちょっとしたことやってみて、失敗したりとか、まあ、いろいろやってましたけども、試行錯誤ですね本当に。
その中で新たにパッと、パッとではないと思います、いろいろこう積み上げる中で感性あふれる人を作る、この企業理念にこう行く、それはなんかものすごくちょっとね、自動車学校とはちょっと離れているような気もするんですけど、そうやって18歳ぐらいの子どもたちが来る、そういう教育の場として打ち出そうと思われたのは何かこうきっかけがあったりしたんですか。
これね、やっぱね、一つのきっかけじゃないんですよね。
ほう、
例えば自分自身がその研修を受けてですね、はい、その頭じゃなくて、感じることが大切だと、人の気持ちとかを感じて受け入れたり自分で表現したりすることってすごく大切なんだよみたいな研修を受けたりとか、
はい、
一方でその交通事故防止っていうところだけに頑張る企業じゃダメだなっていう風な、その衰退するなみたいな戦略的な発想だったりとか、
はい、
あるいはパッとこう現場に見てね、教習生の顔を見たときに、先生ありがとうって先生のおかげで免許取れたよって涙流しながらね、その指導員に抱きつきに来る子がいたりとか、自動車学校の中でいろいろ出会いが育まれて、友達になって、卒業してからも友達になっていくような子がいたりとか、こういろんな角度から感じるものがあったっていう感じですかね。
じゃあ、何か本を読んでとか、何かこうする勉強したりももちろんそうなんですけど、それも含めて会社の中で生徒さんと教習生とですね、先生とのやり取りとか、その生徒さんたちの笑顔とかを見て、あ、ここは教育の場なんだと、感性を育てる場なんだというふうに思ったという。
そうですね、根本的にはこの企業このままじゃダメだなっていう、どういう方向に変えていくかっていうクエスチョンが自分の頭の中にずっとあったからなんですよね。それを持ちながらいろんな体験してこう組み合わさっていったっていうか、そんな感じです。
なるほどですね。これものすごくいいなと思いますし、素敵ですし、合点がいくなと思ったんですけれども。
そう、だからそれ 今話で気づきましたけど、質問って大事ですよね。自分への質問、これはどうすればいいのか、これはどうすればいいのか、当然その1時間考えて答え出ないことたくさんありますけど、どうすればいいのかっていうことを問いかけながら、寝て起きて歯磨いて普通に仕事やってみたいなことを繰り返してると、なんかそのクエスチョンに引っかかるヒントだったりとか、もうなんかポンポンポンポン入ってくるようになってきて、結果的にこれだっていうのができてくるんで、自分に質問しすぎるっていうのはなんか大事かなって。
なるほど。
今思いました。
なるほどですね。産むまではすごい苦しいでしょうけどね、その、
ただね、それ苦しいの苦しいんですけど、まあ、そんなもんだと思って、すぐに答えなんて出ない、企業理念なんてすぐに答えなんて出るわけない、算数じゃないからですね、そんなもんだと思って、そのクエスチョンと付き合いながらじゃないですけど、持ちながら、生活する、普通に何気なく生活するって心持ちでいいと思いますけどね。
なるほどですね。素晴らしい。もうなんかこのここに到達した僕、江上さんが素敵だと思いますし、そしてこれがまた